第5編、手形訴訟及び小切手訴訟に関する督促。手形訴訟の要件。第350条、手形による金銭の支払いの請求及びこれに付帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。第2項、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の陳述は訴状に記載してしなければならない。反訴の禁止。第351条、手形訴訟においては、反訴を提起することができない。証拠調べの制限。第352条、手形訴訟においては、証拠調べは、訴訟に限りすることができる。第2項、文書の提出の命令、または、送付の嘱託は、することができない。対象のように供すべき筆跡、または、印影を備える物件の提出の命令、または、送付の嘱託についても、同様とする。第3項、文書の成立の真偽、または手形の提示に関する事実については、申し立てにより、当事者本人を尋問することができる。第4項、証拠調べの嘱託は、することができない。第186条の規定による調査の嘱託についても、同様とする。第5項、全各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。通常の手続きへの移行。第353条。原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続きに移行させる旨の陳述をすることができる。第2項、訴訟は、前項の陳述があったときに、通常の手続きに移行する。第3項、前項の場合には、裁判所は、直ちに、訴訟が通常の手続きに移行した旨を記載した書面を被告に送付しなければならない。ただし、第1項の陳述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、その送付をすることを要しない。第4項、第2項の場合には、手形訴訟のため、すでに指定した期日は、通常の手続きのために指定したものとみなす。口頭弁論の終結。第354条、裁判所は、被告が口頭弁論において原告が主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合には、前条第3項の規定による書面の送付前であっても、口頭弁論を終結することができる。口頭弁論を得ない訴えの却下。第355条、請求の全部、または一部が、手形訴訟による審理、及び裁判をすることができないものであるときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えの全部、または一部を却下することができる。第2項、前項の場合において、原告が、判決書の送達を受けた日から2週間以内に、同項の請求について、通常の手続きにより、訴えを提起したときは、第147条の規定の適用については、その訴えの提起は、前の訴えの提起のときにしたものとみなす。控訴の禁止。第356条、手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、前条第1項の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。異議の申し立て。第357条、手形訴訟の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、判決書、または、第254条第2項の調書の送達を受けた日から、2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。異議申し立て権の放棄。第358条、異議を申し立てる権利は、その申し立て前に限り、放棄することができる。口頭弁論を得ない異議の却下。第359条、異議が、不適法で、その不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を得ないで、判決で、異議を却下することができる。異議の取り下げ。第360条、異議は、通常の手続きによる第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。第2項、異議の取り下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。第3項、第261条第3項から第5項まで、第262条第1項、及び第263条の規定は、異議の取り下げについて準用する。異議後の手続き。第361条、適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に服する。この場合においては、通常の手続きにより、その審理、及び裁判をする。異議後の判決。第362条、前条の規定によってすべき判決が、手形訴訟の判決と符合するときは、裁判所は、手形訴訟の判決を認可しなければならない。ただし、 手形訴訟の判決の手続きが法律に違反したものであるときは、この限りでない。第2項、前項の規定により、手形訴訟の判決を認可する場合を除き、前条の規定によってすべき判決においては、手形訴訟の判決を取り消さなければならない。異議後の判決における訴訟費用。第363条、異議を却下し、または、手形訴訟においてした訴訟費用の負担の裁判を認可する場合には、裁判所は、異議の申し立てがあった後の訴訟費用の負担について裁判をしなければならない。第2項、第258条第4項の規定は、手形訴訟の判決に対し、適法な異議の申し立てがあった場合について準用する。事件の差し戻し。第364条、控訴裁判所は、異議を不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき、さらに弁論をする必要がないときは、この限りでない。訴え提起前の和解の手続きから手形訴訟への移行。第365条、第275条第2項後段の規定により、提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の陳述は、同行前段の申し立ての際にしなければならない。督促手続きから手形訴訟への移行。第366条、第395条、または第398条第1項、第402条第2項において準用する場合を含む。の規定により、提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の陳述は、支払い督促の申し立ての際にしなければならない。第2項、第391条第1項の規定による仮執行の宣言があったときは、前項の陳述は、なかったものとみなす。小切手訴訟。第367条、小切手による金銭の支払いの請求、及び、これに付帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理、及び裁判を求めることができる。第2項、第350条第2項、および第351条から前条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。